自分のブログを持ってたり、ツイッターをやっていたりするのに、いまいちポットナインティーズについて CM をしていないことに今更気づいた愚か者でございます。ということで今回についてもちゃんと、ツイッターにも、ブログにも上げていきたいなと思います。ということで宮沢県のポットナインティーズ始めていきたいと思います。はい、ということで前回は、まあいろいろ難しかった、男女の勉強についてだったのですが、まあそのことについては私はまあ述べたことをそのまま述べたまでですから、あれ以上何もかを言えって言われても、多分出ないでしょう。はい、ということで、まあ今回にまあさっさと行く前に、水曜日の方、水曜日のパーソナリティでよろしいかな、多分パーソナリティという表記が合うんでしょうかなと思うんですけど、須藤タイガーさんですね。お話によるとどうやらケクノさんと同い年ということで、ということは多分私とも同い年なんじゃないかなと、いうことになりそうです。またね、一人増えて賑やかになっているポッドナインティーズであると思いますので、今後ともよろしくお願いします。てな感じで、はい、今回のテーマは私のサラメシ。これは若さんが、出されたテーマですね。サラメシ、なんだっけな、まあ、NHK の番組が撮ったらこったらって、いまいち、あまり頭に入ってなかったですけど、昼ご飯のことについてのお話がメインみたいですね。ですので、ちょっといろいろ今回、話そうと思って、まあ、過去に会った私のアホなエピソードなり、私のというか私が経験したというか、そんなのも交えつつ、まあできたら北海道限定ではないですけど、私札幌に21年間ずっと住んでて引っ越したことないんで、北海道限定というより札幌限定になりかねませんが、まあ札幌の昼飯というより給食ですね。給食の、まあこんなのあったかなぐらいを言えたらいいかなと思いますので、まあそんな感じで今回やっていきたいなと思うんですけれど、まあまず現在系を言っとこうか。現在私は専門学校で専門学生やってます。でお昼ご飯はどうなってるかと言いますと、ですね、ちょっと授業自体が特殊でして、まあ学科学部によって異なるんですけど、私の場合は専攻ですが、授業が月曜日と木曜日と金曜日が午前中で終わって、でも火水が、夕方までやるみたいな感じなので、ちょっとまあその日によって変わるんで、月木金はだいたい学食で済ませますね。で火水は、母親に弁当を作ってもらって、実家暮らしです、私実家暮らしですので、母親に弁当を作ってもらっていつも、それを食べてますという感じなんですけれど、じゃあなぜが火水は学食行かないかと言いますと、まあ学食って混むんですよね。しかもうちの専門学校の学食ってそこまで広くないんで、ああこれはちょっとなーというのがありまして、まあいつも月木金行く時も学校のその午前の授業が終わるのが12時半で、いつも30分ぐらい遅らせて1時ぐらいに学食向かって、まあ誰もいないっていうか席が空いている状況で入ってゆっくり食べるみたいな、そんな感じをやってます。なので、授業次の昼の授業があれ1時何分だったかな、20分ぐらいだったかな、確かそんくらいに始まるんで、1時から行ってまた昼飯食って戻るっていうのが非常にめんどくさいということで、私は、火水は学食を使わずにお弁当をいただいてます。で月木金はだいたい学食食ってますって感じです。まあ学食のメニューの違いについては、まあ後々後で語ろうかなというか、メニューにそんな大差ないんじゃないかなと思うんですけどね。まあ多分札幌限定とかって絶対にないと思います。絶対かな、ちょっとそこわかんないです。まあそんな感じで、いろいろ、遡っていきたいなと思うんですが、まず私保育園出身で、幼稚園じゃなくて保育園なんですよね。で保育園時代一体何食ってたかと言いますと、なんつったらいいんだろうな、主食となるもの、いわゆる米、まあ白いご飯、あるいは時折持ってってたのがジャムサンドだったよな、母親の手作りの。あれをなんかちっちゃくはないのかな、でも当時でっかく感じたから多分今ちっちゃいんだろうな、まあ容器に入れて、まあ、要はするに保育園とか幼稚園児が 持つのにふさわしいサイズの容器に入れて持ってって、確かおかずは、保育園内で作ってたと思うんですよね。あそこ確か調理場あったんで。ですのでそのままそれを、まあ、例えば一応記憶に残っているのがですね、引き割り納豆が出まして、でその引き割り納豆がちょっと特殊で、なんかいろいろ具とか入ってるんですよ。だから卵とか刻んだ人参とか、刻んだ卵とか刻んだ人参、卵って言っても卵焼きですね、はい。だからなんかそういうのを入れて、まあ要するに栄養が取れるやつですね。取れるように刻ん、なんかすっごい美味しくした引き割り納豆、まあ普通の引き割り納豆も僕すっごい大好きで美味しいんですけど、まあそういう感じで栄養を考えてるなーっていう感じの引き割り納豆が出てきて、じゃあそれをそのまま食べるんじゃなくて、ご飯を持ってきてもらってそれにかけて食べるみたいな、そんなスタイルだったと思います。で保育園時代は、幼稚園と保育園の違いって分かんないですけど、一応土曜日に保育園行ってた時あって、てか多分ずっと行ってたのかな、いやずっとじゃないかもしれないですけど、保育園に土曜日行った時にも、まああの時は多分給食扱いだったのかな、てか保育園自体が給食扱いでいいのかな、まあそんな感じで。でも土曜日の時確かお弁当持ってかないで、お弁当というかいわゆるご飯とかパンとかそういった試食になるもの、それを持ってかないで、確かラーメンとかカレーライスとか出てたような記憶があります。今見ると、今思い出すと、あー器ちっちゃいなーっていうか、あからざまな、あ子供サイズだなーと思わせるような容器で出てました。はい、まあそんなところですかね。まあその印象に残ってるのは今出した引き割り納豆かな。やっぱり栄養士さんがちゃんと作っているみたいですから、あそこ多分うちの出身保育園調理場ありましたし、記憶でたどると、だからちゃんと栄養を考えて作ってくださってたんだなと思います。はい、あとあんまり周り保育園出身者いないんですよね。いてもまあ同じ保育園出身者なんですけど、あーだからちょっと他の人たちみんな幼稚園だったから、幼稚園の人たちと多分生活違うんで、ちょっとそこは分かんないですね。まあそんな感じです。保育園時代は、そんな感じでした。で小学校の教育はもう給食です。はい、完全に給食ですね。で小学校の給食についてのは、まあいろいろあ、まあ、エピソードとかあって話そうかなと思ってたんですけど、まず補足というか、これはこういう意味だったんじゃないかなというのが、ケクノさんが言ってた、食器についてのお話です。私、ケクノさんとはクラスとか小学校中学校全然違うんで、高校だけ一緒だったんですけど、まあそれですけど、じゃあ札幌市ということで、大体言ってたことは分かってたんですよ。あの食器が変わったとかそういうことはね。でその食器について一応ちゃんと調べました。何やら平成11年に小学校用だか中学校用だかで変わったみたいで、まあ、それまではステンレス製のやつを使ってたんですよ、食器を。でスプーンは先割れスプーンですね、要するに。で先割れスプーンだったんですけど、多分あの先が割れてる尖ってる部分が危ないとかって言われてたのかな、だからなんだかじゃないかなという、そんなような記憶があるんですけど、まあ、違うかもしれないです。はい、でそれでまあそれがなくなって、で何、楽しさとゆとりのある給食推進事業計画により、磁気食器を段階的に導入しましたとのことです。はい、なんかインターネットで調べてみたら、あの給食の札幌給食食器ってググったらなんか出ました。はい、なんかちゃんとそういうの載ってるみたいです。で今もとりあえずその磁気か、まあその食器が使われてますね。はい、まあその変わった理由はその楽しさとゆとりのある給食推進事業計画とやらです。まあそれについてはちょっともう一回またしっかり調べないとわかんないんですけど、まあそれがあってまあ食器が変わりました。私も食器が変わったという、経験はしっかりありますので、ということでまあ給食についての話ですね。でまあアホらしいエピソードもありますけど、その前に一つ、ですね、多分これって北海道あるいは札幌限定メニューだったかなと思うのが、バターコーンラーメンっていうのがあるんですよ。まあまんまバターとコーンですね、うん、あれを使ったラーメンなんですけど、そういうのがちゃんと給食のメニューで出てきまして、ちょっとバターコーンラーメンについてもインターネットで調べてみたら、おそらく札幌 幌かなみたいな、なんか札幌でしか売ってないような感じをがしまして、あ、多分これはご当地メニューじゃないかなと私は思います。バターコーンラーメン、 あとはまあ多分ザンギですね。でもう一つ、中学校の時のマッキーって言ったらひどいな、中3の時だったかな、確か一回だけで、ね、スープカレー出たんですよ。スープカレー、あの大泉洋が確か広めたっていう話じゃなかったな、まあ要はまあそれ確かそんな感じです。本当にスープカレー一回出たんですよ。でうちの両親小学校の先生やってまして、今もやってるんですけど、まあ要するに給食の話ちゃんと聞ける、ちょっとだけ聞けるんですけど、今でもやっぱり、スープカレーは出てるみたいです。ですので多分まあ北海道独特のメニューといえばなのかは、昔から多分あんのがバターコーンラーメンだったと思います。私が小学生ぐらいの時からバターコーンラーメンはありましたから、まあ、まずバターコーンラーメン、あとザンギかな、うん、ザンギはまあ北海道、ザンギは北海道独特だろう、あれは札幌限定じゃないと思います。はい、あとはスープカレーですね。おそらく今私が挙げるのはその3つです。はい、多分これがご当地メニューじゃないかな、多分そう思います。まあそんなメニューがありました。はい、中学の時バターコーンラーメン出たっけな、小学校の時はバターコーンラーメン出たんだけどな、あんまり覚えてないな。まあそれで給食のついてのアホらしいエピソードというか、小学校の時になんかやたらとごまだれ団子が出て、いやごまだれ団子っていうメニューがちゃんとあったんですよね。なんか白玉団子のちっちゃい一口サイズみたいなのにごまだれつけて、でそれが一人にだいたい皿が、皿一枚に5つくらいだったかな、そんくらい盛られるんですけど、なんかやたらと集めてるやつがいて、あの食わないなら俺にくれとか、俺にくれとかって言ってるようなやつがいて、なんか60何個だかトータルで食ったとかっていうバカが一人いましたねと思って笑いながら、でその時はまだ陶器の食器だったか、いや陶器になってなかったかな、平成11年、今何年、平成24年、13年前、8歳、あーギリギリちょうどその時期だ、うん、多分その時期です。はい、多分ちょうどその時期に、時期の初期に移り変わった時期じゃないかなと思いますけど、まあそんなことをしでかしたやつもいましたし、あとですね、これは中学の時にあったんですけど、しかもこれお礼があったことなんですけど、あの柿、あの果物の柿ですね、柿は違う、あんな生ものは出しちゃいけない、あれその生ものは給食で絶対出ないから、フルーツの柿ですね、あれの半分で給食で、あの2分の1カットが確か給食に出てきてたと思うんですよね。今も多分出てるんじゃないかな、秋になると多分ちょうど今の時期だと思います。そこでなぜか知らないけどみんな食わないで、じゃあ俺もらうよって確か班の中で言ってたと思うんですよ。班の中で食わない人がいたから、あ、じゃあ俺もらうよ程度だったのが、なぜか知らないけどクラス全体に広まってて、柿が出たら全部宮沢にやろうみたいな感じになってて、食わない人が片っ端から俺のところに回すようになって、1回だけ最大記録、9と2分の1個食ったことがあります。要は何人前だ、19人前ですね。で当時のクラスが37人ぐらいいたかな、半分か、アホ何してんだろうね。いやよく俺も食ってる、いや何食ってる俺もアホだと思いますし、渡してる人物もアホじゃねえかと何をしてんだかと、まあもったいないから食ってたっていうのが私の言い分です。あとは食べれたから食べてたという言い分です。でも私部活やってましたので、中学時代と高校のちょっとで、まあ、バレーボールずっとやってて、いつぐらいからかな、まあ小学校のいつぐらいからがやたらと食うようになりまして、食べる量があまりも多かったもんだから、まあそういうのが結構食えたんですよ。なんか小学校の時牛乳6本飲んだとかってもありましたし、やたらとアホみたいに食ってまして、お弁当についてですね、お弁当遠足とかのお弁当かあんまり覚えてないな、なんかあったかな、いやでも 結構弁当自体は普通でしたよ。おにぎり2つにおかずセットじゃないけど、まあおかずが入ってたみたいな感じの。まあお弁当については高校時代になった、ちょっととんでもないことが、とんでもないってことじゃないけど、いろいろ起きたので、それはそれについて話したいと思うんですけど、まあそんなこともあって、お弁当ほんとなんかあったかな、これといった特徴はなかったです。ただ間違いなく一般的な人が食う量プラスちょっとぐらいかな、そこくらいは食ってたんじゃないかなと思います。おにぎりのサイズも少し大きかったかもしれませんしね。まあそれも全部母がね作ってましたし、私兄もいまして、4つ上に、中学の時だったら中1、2年の時に高校2、3年だったから、まあ育ち盛りのガキンチョ相手に大変だったんじゃないかな、我が家のジャワって、炊飯ジャワと思ったりは今はしてます。はい。まあそんな感じでよく食ってました。まあお弁当についてはあまり部活の時の大会でもお弁当食ってたりはしてたんですけど、本当に記憶にないです。まあ、あとは、塾行ってて、で、3年生の時に受験間近だったら、ちょっと塾長が、マックカード500円分渡してくれて、人数少なかったんで、うち、塾生。で、みんなでちょっとマック昼飯食って、一日中勉強するぞ、みたいな、そういうことやってたりしました。で、その時に、ビッグマック2つ食ってたりしました。ただのアホ。その結果、高校時代のベスト体重64だったんですよね、一番低かったの。中3の時の受験勉強してた最中は75まで行きました。そら太るわ。あ、あとメガマックも一回食ったことありますけど、メガマックは正直食いづらかったな。ああ、そんな感じですね。今でも時々夕方になると学校の制服を着たガキンチョどもが、食べ物を買いに行ったりしていますね。おそらく自分も中学時代はああだったんだろうなとか思いながら見てました。はい、ということで今回はちょっと、2パートに分けるというね、暴挙じゃないです。ちゃんと若さんと菊野さんに許可をいただきました。をやろうと思いまして、わりかし長々とお話をさせていただいております。ということで、パート1、パート2に分けてやりたいなと思ってました。はい、ということで、パート1は、小中学校の給食および保育園時代のご飯についてのことを喋らせていただきました。まあ次のパートは、高校時代についてと、私がなかったことにしたい2年間の予備校時代と、現在の、専門学校時代についてのサラメシをお話ししたいなと思います。というわけで、次のパートに続きます。次のパートとは分割してるんで、ちゃんと停止して次のパートを再生してください。ではまた次のパートでお会いしましょう。